さん、こんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都第187回目の配信です。毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気でしょうか。昔、健康法師がズレズレ草の中でこんなことを言っています。家の作りようは夏を旨とすべし。これは京都の家は夏を想定して建てるべきだという意味なんですね。それだけ京都の夏は暑くて過ごしにくいということでして、この京都ならではの暑さは昔からずっと続いてるんですね。これも京都名物の一つとして観光する方はぜひ体験してみてください。では8月の京都の行事についてお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。比叡山延暦寺では8月の11日からライトアップが始まっています。期間は8月の15日土曜日までとなっています。時間は日没から午後8時半までの受付です。延暦寺総本堂の根本中堂を LED でライトアップ、夜の特別法要も厳かに執り行われています。夜間拝観料は500円です。期間中、三条京阪から臨時のバスが出ています。こちらは有料です。お問い合わせは延暦寺、電話は滋賀県大津市ですので、市外局番が077、そして 578-0001 番です。次に、8月の14日金曜日と15日土曜日の2日間大原三千院では満灯会が行われます。夕方の6時から午後9時までとなっています。参拝料は無料ですが、おろうそくの献灯料が1本1000円となっています。お問い合わせは三千院、電話075-744-2531 番へどうぞ。8月の14日金曜日から16日日曜日まで清水寺では夜の特別拝観が行われます。夜7時から9時半までの受付となっています。また清水寺周辺の一年坂、二年坂、そして三年坂ではおよそ200個の行灯が石畳に灯されます。お盆の頃の東山散策も雰囲気があって素敵ですね。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は間もなく行われます五山の送り火についてお伝えします。毎年8月の16日に京都ではご先祖様の精霊を冥土へお送りする送り火の行事があります。この五山の送り火ね、いつ始まったのかは定かではありません。平安時代に弘法大師空海が始めたとか、室町時代に八代将軍足利義政が始めたとか、諸説あるんですね。現在5つの山がありまして、5つのデザインがあるんですね。大文字、妙法、そして船形で、左大文字、そして、鳥居形と5つあるんですけど、昔はもっといろんな形があったそうです。例えば江戸の後期なんですけども、ひらがなのい、いろはのいですね、いっていう文字があったり、漢字の一という字、一文字ですね。それから西山の方には竹の先に鈴がついた模様があったり、北佐賀の方では蛇のデザインがあったそうです。またなぎなた、僕のなぎなたですね、ちょっとこう刀の先がこうちょっとね、短いものですけど、なぎなたの形のデザインのそんな山もあったみたいなんですが、いつの間にか途絶えてしまったみたいです。五山プラスこの5つがあったら、10個もあったらね、どれだけその日の夜、夜空が明るく照らされたんでしょうね。 さてこの送り火なんですけれども、燃えている時間はわずか 2,30 分なんですけれども、地元の方々は1年をかけて準備をされています。燃やす松の木を伐採したり、それを割り木にして乾かして、それから火をつけるための松の葉っぱもいるんですね。この松葉も長い時間をかけて乾燥させます。そして火床と呼ばれます、この大の字なんかのね、文字のデザインをかたどるポイントがあるんですけれども、そのあたりの草むしり、それから整備も一年中なさっています。一番有名な東山の大文字なんですけども、この山標高が470メートルぐらいあるんですね。徒歩でも1時間ぐらいかかります。その山道を燃やすための割り木を担いでね、登られるのは本当に大変な作業だと思います。最近は少し機械も使うようになったとおっしゃってますけども、それでも薪割りの数が600束ありますのでね、本当に大変だと思います。でも地元の皆さんは決してね、この大文字の送り火、夏のお祭りのような気分では望んでいません。お盆で戻ってこられたご先祖様を冥土へまたお送りするという宗教的な意味を大切にされているからこそ、毎年こうして1年をかけて準備されるんだと思います。ですので毎年ねよく言われるんですけれども、決して大文字焼きと心ない呼び方をしないでください。山焼きじゃないんですね。あくまで送り火です。その辺京都の方結構大事にされてますので、これを機会に覚えていただけると嬉しいです。ところで最近ちょっとニュースで知ったんですけれども、ハリウッド映画でリチャード・ギアが主演の忠犬ハチ公をねテーマにした映画がこの夏公開されますね。それにちなんで、秋田県ということで、秋田県の大館市では、同じように大文字の送り火があるそうなんですけども、その大の字に点をつけて犬という漢字にして今年はやろうという話があるんだそうです。地元の観光局の方なんかがやるそうなんですけどもね、ちょっと反対も多少あったようですが、やっぱりなさるそうですね。送り火を眺めながらね、心を静めて1年1回ぐらいご先祖様のことを思ってね、思いを寄せるということもあっていいのかなと思うんです。命の大切さっていうのも感じられると思うんですね。そんな五山の送り火、大切に受け継いでいきたいなって思います。さあ、五山の送り火、8月の16日、午後8時に東山の大文字が点火して始まります。その後続いて妙法という漢字が8時10分の、点火ですね。そして船形と、左大文字、この2つが同時に8時15分に点火します。で最後に鳥居形が8時20分に点火します。見るポイント5つ見られる場所はないのってよく聞かれるんですが、なかなかないんですね、その5つ全部っていうのは。ですので、お気に入りを見つけてじっくりご覧になるのがいいのかなと思うんですけども、鴨川ですとか、あと御所からは大文字がとても綺麗に見えます。そして北山通りに行くと妙法の妙の字とかね、船形もよく見えますし、西大路通りに行きますと左大文字がバーンと目の前に見えます。それから、鳥居型、これは松尾橋ですとか広沢の池から見るのがおすすめです。なお、それぞれの山は当日は入山禁止になっていますのでご注意ください。今回は8月の16日に行われます五山の送り火についてお伝えしました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第187回目はいかがでしたでしょうか。京都では大文字の送り火が終わると秋風が吹くと言われています。昼間はまだまだ暑いんですけれども、このお盆を過ぎると少し夜の風が涼しく感じるんですね。そして虫の声がどこからともなく聞こえ始めるから不思議です。でもまだまだね昼間の暑さは続きそうですね。 皆さん夏バテしないように体に気をつけてこの夏を乗り越えましょう。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。